ハッピーアイスクリームです。黒です。
マナです。
ラダケです。
ハッピーラジ第2回というわけで、ハッピーアイスクリームラジオ、略してハッピーラジ第2回、スターズインハーイズお買い上げありがとうございます。
ありがとうございます。
2枚目の CD ということで、前回が東方歌謡祭という若干斜め上な感じの CD を作って、なんか辛かったので普通に作ろうねって言って作った感じの CD です。今回は初めてアリスミュージックのゆずくんに曲を書いてもらったりなんかして、
提供されたりしたりっていうのは初めて。
してはいないよね。
そういうね、
そういうね、なんか同時サンプルみたいな、
同時っぽいみたいな
ね、だいぶ浮かれてます。こんな感じで、じゃあいつも通り、まあライナーノーツではないですが、
一曲ずつ、
一曲ずつい
じっていく感じで、
いじっていく感じで、はい、いきましょうか。1曲目、じゃじゃん、
じゃじゃん、
読めない、
読めない、ストロベリージ、
ストロベリージ。これはこんな単語は存在しないですよね。
そうですね、造語です。
中二っぽい、
中二っぽい、いいよね。
レイジでい
い、レイジ、
どんな意味の造語ですか。
ですね、まあ、まあこの曲は岡崎夢美さんのテーマ曲ということで、原曲がストロベリークライシスって言って、まあ夢美さんのイメージカラーが赤なんで、ストロベリーという単語を残したくて、でレイジは怒ってる、まあ夢美さんが怒ってる、
夢美さんが怒ってる、
まあ歌詞の中もだいぶ夢美さんが憤慨して、こうなんかちょっとね復讐してやる的な歌詞になってるし、あとベレイジっていうのは弾幕っていう意味があるので、まあトリプルミーニングということで、
かっこいい、
かっこいい、中二っぽい、
中二っぽい。
トリプルは気づかなかった、
中二っぽいです。説明してたよ。ちゃんと説明してたよ。まあでも、まあ1曲目はプレリュードってことで、
プレリュード
ってことで、
プレリュードってことで、
ね、私この曲まだ聴いてない。
1曲目と2曲目まあつながりものということで、
つながってます、
ね、つながってます。まあ2つに分かれてますが、通すと7分半くらいある。
だって2曲目で6分、
6分くらいちょいある、
ね、あと歌詞カードもあるよね、
パンパンですね、
パンパン。もう歌詞今回歌詞カードがパンパンで、次から1曲1ページにしましょう。
ああ、はい、
あの増えますけど、
企画会議やってるよ。
つらかった、これ入れんのつらかった、どうすんのって思いながら、
まあ歌詞カード見てる方は分かると思う、なんかもうストロベリージの歌詞のせいでロケットクイーンがちょっと押されてる。端っこの方にっていう感じで、
じゃあまあ1曲目から2曲目に流れていくと、
はい、でまあそうですね、タイトルで触れた通り、まあこの夢美さんはなんかその魔法がこの世に存在するんだって学会で発表したら、まあなんかその他の教授たちにお前バカじゃねえのみたいな、存在するわけねえじゃんみたいな、そんなバカにされた夢美さんが、じゃあね、魔法あるってことを証明してやるよみたいな勢いで、
勢いで、
ね、もう東方の世界に紛れ込んでいく、
あーなるほど、
歌詞でございます。あとまああの前回の CD、東方歌謡祭でゆっくりな曲調が多くて、私の早口が活かせないわって、ね、ボーカルの黒さんが言うので、じゃあってことで、ね、黒さんの得意な早口を活かす歌詞と曲調にしようってことで、サビはこんな感じになりました。
つらかった、
ね、A メロ B メロ A メロ B メロ3分経ってやっとサビが始まるっていう
長いよ、ね、
不思議な構成ですが、
違う曲だと終わってます
よ。そうですね、
終了ですよ。
う
ん、ギターは？
ギターはね、
ケンスケもアコギ弾いてるんだよ、
ね。アコギ弾いてます。
でも今回は、前回は弾いてないよね、ケンスケ。
前回はそうだ、ね。
ケンスケって誰だよみたいな。
ラダケです。
ラダケ。
でもラダケです。
ラダケこと。
ケンスケ。前回弾いてない。
うん。
ね、今回から。 ケースがちょっと若干ギターでアコギだね。
アコギを弾いてます。
この曲だけだね、アコギ入ってるの。
うん、そうそう、
そうね。マナは、
マイクボイ
ディストーションとクランチ、
クランチと、うん、
なんかあったっけ指示みたいな。これ特になんか変わったことはしてない。
そうだね、
まあ、これもまだ聞いてない、うん、てきそんな風になって
る。どんどん言ってくね。
あれだね、なんだっけ、 A メロ B メロかな、 B メロの3連符
あーそうね、テンポ早いからね、アコギもこれはリズムキープがすごい大変ね。
なるほど、これ歌、仮歌が相変わらず鏡音、ね、凛ちゃん、
ケ
ースケちゃん、ケースケちゃんじゃないや、ケースケさんちの凛ちゃんが歌ってくれるんだけど、英語を歌わせてるからひどくて何言って書かれてるか、逆に何言ってるか分かんないみたいな、はっきり喋りすぎて英語、
うん、
早くて歌える気がしなかったね。これは英語の歌詞とかあんまり歌わないから。私
そうだね、
本格的に英語で歌うの初、
初初、
うん、初初、うん、
英語で
英語、英語、あ、そう、先生今日見たでしょ
英語中の黒さんが、
英語中の黒さんがカタカナ英語を歌ってるのが聞きところです。
あとは歌詞、そうだな、原曲が、まあ、さっき言った通りストロベリークライシスで、なんかそのね、元ネタが漫画にあるらしくて、それがイチゴクロスっていう、
うんうん、
その登場キャラの技の名前からストロベリークライシスになってるらしいので、ストロベリークロス、ね、赤と十字ということで、まあ、ナイチンゲールの発言なんかも混ぜてちょっとインテリぶってみたりして。
ああ、そうなんだ、うん、へえ中二っぽい
中二っぽいですね。中二っぽいっていうのはなんかこうね、過去の偉人のね、そのちょっとないの、なんか賢そうみたいな。
いや、中二っぽい
ひどい、
すごい褒め言葉中二っぽい
方が偉い。
じゃあ2曲目、2曲目今の話です。
あ、3曲目では3曲目
3曲目ロケットクイーン、
ロケットクイーン、
はい、これは、はい、これはあれですね、前回一切アレンジにタッチしてないマナさんが
初
アレンジ。そうだよね、あのデモ CD、うん、あのスターズイハンアイズのデモ CD を、デモ版を、なんていつだっけ、3月22日の札幌のお出かけライブっていうイベントで配ったんですけど、その時に初出しなので、初アレンジですね、初東方アレンジですね。
そうですね、大変でしたね。
初なのに、こうマイナーな曲、マイナー調の曲をメジャーで歌いたいと、ボーカルのボーカルのちょっと名前は言わないけど、ボーカルの人が言って、
ボーカルで、
明るい曲が歌いたい。
そのセットやるよって出した後に明るい曲をやりたい。
わかんないからね。できんじゃないみたいな。
頑張ってセットで明るく歌おうもんね。
で、マナさんが頑張って、ね、作ったけれども、なかなかうまくいかんっていうのは、うちも若干手を加える。
そうだね。
A メロ
が2メロがやばかったんで、それがだいぶ良くなったので
、 A メロも結構メロディ外れてたけど、うまくはめて、
そう、びっくりした。
コード以外は、
うん、
サビは本当にそのままで、
サビは本当にそのまま、うん、
でもなんか、うんみたいなのがケイスケがいじった後に、あ、歌になったみたいな、ね、で感動したな、
結構カチッと埋まったねと、うまい落とし具合になったかな。
アレンジとしてはなかなかうまくいったんじゃないかっていう感じがする。みんなでその歌えるか、
歌えるか
いやーね、なんか鍵盤で、今回あんまり鍵盤で確認 しなかったんだけど、前回はもう泣きそう半泣きになりながらほとんどの曲を鍵盤で確認しながら歌ったんだけど、今回あんまりそういうのやってなくて、だけどこれのサビが飛ぶから、
そうだね、
その階段っていうかバンって飛ぶから、それを確認しようと思って鍵盤を叩いた時に、あれ私ここ音出ないとこじゃないみたいなね、
そうだ、天井とかでやばい、
うん、ここ私出ないとこの音じゃなかったでしたっけみたいなところをでびっくりしたね、そんなん出るわけないじゃんみたいな、
下は低いし
上は
高いし、そうだね、
でもまあなんだろうね、もうロケットの曲のイントロ
ね、あの分かる人は
分かる人
は、ね、今 UFO キャッチャーで復活してて、うん、またちょっと熱い、うん、
マジでか、
気になるんだけど
ね。UFO キャッチャーでぬいぐるみあるよ。
マジで
欲しい。
ちょっとそれ
マジで。なんかみんなすごいアームが緩いアームが緩いってミクシーの日でこあミクシーのコミュニティで言ってて、でもこんなに撮ってきました。なんかこれぐらいのとなんかちっちゃいのと。
これぐらいとかラジオ的じゃない。
分かんない。
視覚的ラジオ。
30センチぐらい。
あのこのイントロ聞いてあって思った人はあの、ね、ゲーセンに走った方がいいと思います。ギターは？
ギターはね、新しく買ったサンザンアンプのなんだっけ、ブリティッシュっていうね、レギュラーを使ってますね。
あれいいよね、欲しいもん。
カンカンに入ってるやつ。
そうそう。で、あれに、コンパクトエフェクターをかまして、そのコンパクトエフェクターの種類を変えることによって、その音色を変えて。っていう感じで3通りか4通りぐらいの音色で撮ってます。
まあギターはあれだよね、この曲調にしてはストレートに、ね、ベースがあれだよね8刻みにな、デモはルート弾きだったんだけど、ポンちゃんが上がってきてね、8分刻みになっててびっくりみたいな。
ベースも弾いたんだよね、
うん、
ベースはなんか適当だね、
適当
明るい感じになればいいなと思って、うん、
なったなった、すごい、おおと思った、
うん、あの完成度高いよ、これ、うん、
まあ、ピック引きなんですけ
どね指引きできないんだもんね、
う
ん、
ピック引きの、まあ、でもこの曲に合ってるような、そのブリブリ感が出た、
あ、音はね、結構頑張って出たと思う、ね、なんか使い方よくわからなかったけどこんな感じかな、あのラダー系に借りたね、
うん、
あー、なんか貸してもらってたね、
ベクターをコルの貸して、
あ、そうか、それで貸してたんだ、うん、なんかバンド用かと思ってた、
いやいやいや、
なんかバンドでベースや
る
べきな、
そうそう、だからこれ使って練習しないよみたいな感じだった、
まあそれでもいいし
歌詞もまだだよね、
そうだね、これはあのあれね、お姉様だからちょっと子供っぽい感じでありつつ原曲じゃないけど、その参考にしたロケットな曲の歌詞なんかもちょっと流れ的なものを
パクってパクって
意図的に似てたん
だよ、パクって
パクってじゃ
ん、なるほど、
あ
なんか
あとは子供っぽさを結構大事にして作ったつもり、
うん、子供っぽさを大事にするあまりひどかったところがあったんでこれはさすがにないよねって言って
バイバイ、
うん、あの過ぎた景色にさよならしたらってところが過ぎた景色にバイバイしたらだったさすがにね3歳児じゃないのかなみたいな感じで口を出したりここ歌いづらいから変えてって言ったりしながら、でもなんかまああの可愛い歌詞で曲も明るくてすごく気に入ってる、高いけど
歌いにくさは置いとけばかなり、
そうそう、これさ歌いにくい、だからライブでやりたいなと思ったけど歌えない
4曲目、
はい、これなんて読むんですか、なんで笑うの、わかんない、これなんて読むの、
深淵
風影、
深淵風影、
深淵風影、これは
なんですか、
こっちが聞いてるよ
これはね、メメシスの要塞
ラブスポー、新しい
妖怪の山、ダブルスポイラーから、あとこれは妖怪の山のアレンジでいくっていうね、話をね、そのデモの時にね、見出し 1.5 倍してたけど、その後にね、ダブスポ
ー出たからね、
でまたボーボーガルさんがね、ダブスポーの曲がやりたいやったら熱くねみたいな感じで、まあ、仕方なく
今のカットは、
ね、頑張って
頑張ったね、
頑張ったね、
あの暗い感じの曲だよね、
まあネメシスの要塞が、ね、暗くてしょうがなかったのと、あとなんかイントロの方のネメシスの要塞のコード進行が、某なんとか戦争的な、
なんかデモみたいなの聞いた、デモみたいなのが何気なしに流れてた時に、私はずっとそのなんとか戦争のあのバンドオフとかライブとかでやったことがあったから、その練習をオフボーカルの練習音源だと思って聞いてたで、サビに来て妖怪の山のメロディーが流れてきて、あ、これあれみたいな、なんかあれっていうぐらい、
まず一緒なん
だよね、そっくりだね、
原曲のコード進行が一緒なんだ
よ、ね、あ、そうなんだ。
うちもあれでもなんかストロベリージの歌詞の、ね、英語の読み方を、ね、クロンに教えてたら、横からなんかあれ、あの某は戦争みたいなベースが聞こえてくると
思って、そうそうそうそう、ね、そうそう、2人で話してるって何の練習してんのみたいな歌詞ね、丸々リテイクださてね、私サビのあたり
で、ああジェミナなんだ、すごいですね、残ってる
半分ぐらい変わったでしょ
でもサビの半分でしょ、
いやサビっていうか全体的に見て半分ぐらい、
ああまあ自分では納得いってなかったとこだから全然それは、
ああとかね、あとは何だろう、ね、これはギターは、
ギターはね、これもサンジャンプの曲でしょ、ね、重めの音を、ね、頑張って作ったかなと、
うん、でも雰囲気出てたから、うん、あの、うん、ドラムの音は、まあ、ラダケがやったんですけど、なんかギターですでに雰囲気が出てたからすごい作りやすかったな、
この、あの低いこの曲は、歌は
そうだね、
多分俺のイメージでは多分奥上で作ってたかもしれない、
いやでもこの重さには、うん、あの声の方が良かったと思う、
まあ、若干ドーンと沈んだ感じで、
うん、まあこれはこれでちょっと違う雰囲気のアレンジを楽しんでもらえればいいかな、
うん、まあびっくりするよね、ロケットクイーンなんてこれ来たら、
そうね、
まあ、どっちもまだまだ作ったんだけど、そして5曲目が、愛の奇跡というアリスミュージックのゆずくんが、アレンジ、ギターっていうか全部歌以外全部やってくれたっていう曲で、これはね、ふわりがカオスでね、散々リテイク、デモ、仮で出してリテイクもらって説明ももらったんだけど歌えなくて、最終的にちょっとあのお宅のルカさんに歌わせてくださいって
お願いをして
ルカさんに歌わせてもらって、あーみたいな感じで、うん、あの、あ、そうだ、歌全然説明してなかったけど、まあストロベレッジはまあまあ怒ってるじゃないけど、まあ、そこまで怒ってる感じ にはならなかったけど、まあまあかっこいい感じを出して、
大入れの時に、ね、すごい抽象的なお願いをしたのによく受け入れてくれる、いやちょっと凄みのある感じでとか、ね、
そうそうそう、なんかここはすごい怒ってるところだからみたいな、そうそうそうみたいなこと言われて、なんか日本語ならまだ伝わってくるじゃん、でも私英語のとこでそうやって言われてもさ、みたいな感じだったけど、まあそんな感じで、まあ、ロケットクイーンが若干お勢様イメージじゃないけど、まあまあ明るい感じをイメージしながら歌って、深淵ふえふえは重たい感じで、この曲もまたこの曲があのなんだっけ、パチュリンの、うん、愛の奇跡はパチェの曲だから、まあ、これもやっぱり可愛い感じで行こうかなみたいな、かわいいのとちょっと違うけど、歌詞が切ない系だから、あの若干切ない感じを出せたらいいなと思いつつ、
みずくん儚げでいいとか
って言ってもらえたりもしたよね、まあ若干悲しい感じで、あの基本的にマリサとアリスが好きなんだけど、まあ、パチュリーとマリサもやっぱりいいよねみたいな感じの歌詞ですね。そして最後の6曲目「スターズ・イン・ハーイズ」、はい、
まあ、アルバムのタイトル曲が、ね、最後に登場ですが、これはまずタイトルが決まって、で「ハー・アイズ」なので「 ハーってことは、まあ、三人称だということで三人称で歌詞を書いて、でまあ一行ぐらいちょっとマリサのセリフ的なものを入れた歌詞にしたらしたら某ボーカルさんがなんかこれは違うみたいなで全部
ほぼ全部
一人称に
ほぼ全部一人称だ。あのここの世界に夜明け届けに行くぜってところがすごい気に入って、これに合わせて変えた全部、うん、
だからちょっとなんかこうマリサが思い詰めてでもやっぱり行くぜみたいなこういう流れの歌詞をしようと思ったら、一番最初からもうなんか、テレ朝の朝8時みたいな歌詞に、ね、
いい感じで
しょ、ドストレートな歌詞に
エンディングテーマっぽい感じで
変えて変えられちゃったんで、もうなんかうちはなんか作詞っていうか原案みたいな、
そうそうだね、
前回
原作みたいな前回で言うとこのなんだっけ月のセレナーデとか迷いが、はい、ギターは
ギターは
ロキの僕頑張ったんだけど、なんかすごくあっさりしちゃったよね、
そう整然としてて、あとなんか歯切れがすごい良くて、なんか
そうなんだよね、
跳ねる、すごい跳ねるような、
すごい跳ねるんで、なんかねじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあとかって弾いてて、なんかそれ違わないって言って、それはいらなくないって言って、
なんかイントロがチャチャチャチャチャチャチャって、
そうなんかすごいなんかスラーンって弾くところがあって、
あのパソコンと、
でそれはさすがになんかそれはさすがに違わないって口を出したよ、全然ギターのことわかんないので、その後弾いてたんだけどなんかいまいち上手に取れてない結局どうなったのか私はまだ聞いてないので分かんないんですけど、
いや自分で撮れたわけではない、結構リズムは気をつけたから、
リズムは逆にカッチリしすぎて、
そうそうそう、あのなんかしっかりしっかり演奏してるってね、でもこれそんななんかしっかりしてないというか、なんていうか、もちろんルーズな、
しっかりしてない演奏は難しいんだよ、
そうそうそう、だからあ苦手なんだなって
だからしっかりした演奏のできないララケンの演奏を混ぜてその調合、ちょじりを合わせて、
あなるほど、ちょじりあった、
結構あった、
混ぜたらいい感じだよね、
そうそう、
あそうなんだ、
ルーズすぎるのとなんかカチリしすぎるのなんかちょうどいい感じで、
そうかそうかそうかね、
ジャケット
がさ、可愛いだろ
前回に引き続き
同じ演出さんなんですけど、あの前回はあのレトロな昭和でって頼んだんで、で今回はロックな感じでって言って提出してもらって、あのギターまで指定してこのギターを書いてくださいって提出したんだよ、したらさやっぱりあのね普通にヘッドに ESP ってロゴが入っちゃって、あのちょっとこのロゴは変えてもらえますかってあの黒のレスポールで、ね、あのこれが誰のギターか分かった人は仲良くなれる、あのこれのギターが分かる人はロケットクイーンとかも好きかもしれない、
いやなるほど、
私が多分レスポールギターで一番レスポールがかっこいい黒のレスポールがかっこいいって思ったきっかけは多分この人のこのギターのせい、うん、であの裏ジャケがあの特にキャラの指定はしなかったんだけどロリキャラっていうかが好きだって言ってて、じゃ あのお姉様の曲あるからって言ったら、あもうすごい書きたいですみたいな感じで書いてもらってね、目に星を入れてもらって、
スターズイン、
うん、
おせいさまアイ
ズ、おせいさまアイズと言ってかわいい、相変わらずいい仕事していただいて、これからも書いてもらえたら嬉しいねっていう、はい、新作のお話とかもします、
しますか、
まだあのこれのラジオを撮る前に作るって言ってそんなそんなノリコーナー化すんの、
見切り発車のコーナー、
8月の夏コミとからへんとか8月のイベントに合わせて新作を作りましょうお話です、
ましょう
作りましょう、で今までは2ヶ月に1枚作ってきてこの状態で、次は3ヶ月あるからもうちょっと頑張りましょう、
3日ぐらい
次は3日前にラジオ収録が
20何日分どうしたの、 感じで、早速これができたら1週間ぐらい休憩してすぐに制作作業に入ろうかなと。
なんかこんなにやってほしいとかあったらぜひ、
あーね、メールしていただいて、なんかお前これやってみろみたいな
やってみろよ
デジメダルとかね、
とかいいってなんかお手紙とかいただければメールアットハッピーハイフンアイスクリームドット JP、
もしくはメールフォーム、
公式サイトか、
あ、公式サイトのメールフォーム、
毎回俺が言ってるよね、
あ、そうか、忘れるね、裏ジャケに、公式サイトのアドレスが書いてあるので、そちらのメールフォームからメールいただければね、無視したりしなかったり、読んだり読まなかったりとかするかなというわけで、 あれでしょ、またバンドアレンジだよね
かな、
ね、まあ、予定は未定ということで、
ただちょっと電波っぽい曲やりたいかな、
あー、いいね、電波ソングやりたいね、
ただ自分で打ち込めないのが辛いよねいい音源を
聴
い
て
ほしいな、
あーね、電波ソング作れるようになりたいです、
電波電波って言ってガーッとなんか演歌の CD とか出してるの
歌えない、歌えないよ本当に、演歌とか、あの、なんだっけ、イベントスケジュールが、これが出るのが5月2日のお出かけライブインサートツドームで、その次に5月5日 M32010 春に、フォワード&エクリプスさんとアリスミュージックさんのところで委託してもらってます。その後が5月8、8日土曜日東方エース祭り in 夕張というわけで、夕張にイオシスと行ってきます、
はい、
夕張大自然の中でちょっと、ね、
大自然でしょ、
大自然だよ、
炭鉱と戯れるみたいな、そう、
炭鉱もないよ、そして
って
あの、2ちゃんの萌えニュースプラス板にあの、スレが立ってた大自然の中で
野生動物を
どうコスプレして写真撮ろうみたいな、なんか、みたいなまあそんなイベントに行ってきたり、イオシスと行ってきたり、5月の23日東方北斗祭に、アリスミュージックと合同で出ます。その後が、まあ、制作期間の9月で、7月の17日にお出かけライブ、アクセフォルスドーム、ここで新作のデモが出せればいいんだ、そうか、無理だったね
予定は見て
まあ、てかその時点で、その時点でできてないとダメ
だ、そうだね5歳ぐらい
で、8月が22日がお出かけライブ都道で、29日かが東方カムイ祭の2回目に出たいな
って思ってます、希望です、
あの、毎回アリスミュージックとワーブランドエクリプスとオタクエリートレコーディングスを委託してるんで、あの、それ札幌で買えるのって思った人はうちのブースに来てもらえれば、
そうね、
それでは、ハッピーラージ第2回聞いていただいてありがとうございました。また何かね、ご縁がありましたら
第3回とかね、
第3回とかね、あとなんかブログとかもねやってるんで、あの、お腹が空くことで有名な私のブログで、まあ主に私しか書いてないブログなんですけど、まあ、見ていただければちょいちょいご飯情報が
札幌の美味しいご飯情報、
札幌の美味しいご飯情報が見られると、
安いご飯情報とかね、
とかね、見れると思うんでチェックしていただければなと思います。ライブは未定なんですけど、まあ、できたらいいなと思ってるんで、なんか一緒にやろうよとかあったら声かけてもらえたら嬉しいなと思います。それではハッピーアイスクリームでした。